こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。曖昧さに耐えるネガティブリテラシーのすすめは、メディア文化学者の佐藤滝が情報過多の時代に必要な読み書き能力を再考する岩波新書である。中心となるのは、曖昧な情報をすぐに真偽や賛否へ振り分けず、不確実なまま保持するネガティブリテラシーという概念である。本書は主に2009年から2023年に発表された論考をもとに、ファスト政治、震災後の流言、デモと世論、皇室報道、コロナ禍のメディア環境などを振り返る。目的は、SNS や世論調査に駆動される即時反応型の社会を批判し、民主主義を支える出論の条件を問い直すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ネガティブリテラシーは判断力ではなく保留する力を重視する。本書の核となるネガティブリテラシーは、情報を素早く読み解き、正しい結論を出す能力とは少し違う。佐藤滝が重視するのは、曖昧な情報を受け取った時に、それを曖昧なままに止め、不確実性に耐える姿勢である。SNS では未確認情報や感情的な断片が短時間で拡散し、利用者は反応や発信を急がる。この環境では、積極的に判断する能力だけでなく、判断を一時停止する能力が必要になる。誤情報を見抜くことは重要だが、すべての情報が即座に検証可能なわけではない。そこで本書は、わからないものをわからないものとして扱う知的態度を民主社会の基礎で能力として位置づける。これは単なる消極性ではなく、軽率な断定や拡散を避けるための能動的な抑制である。次に、世論に反応するファスト政治への批判。本書は、2031年代以降の政治を考える上で、世論調査やメディアの反応速度に左右されるファスト政治を重要な問題として扱う。佐藤は、政治が長期的な公共的議論よりも短期的な支持率、選挙戦略、消費者的な選考に引き寄せられる状況を批判的に見る。ここで問題なのは、世論そのものが無価値だということではない。むしろ、瞬間的な気分や不満が政治判断を過度に支配すると、熟議や責任ある合意形成が弱くなるという点である。本書が理論という語を重視するのは、単なる多数意見ではなく、時間をかけて形成される公共的判断を区別するためである。ネガティブリテラシーは、この理論を支える条件として提示される。即断を避け、情報の不確実性を抱えたまま考え続ける力がなければ、政治は速度と反応の競争に巻き込まれやすい。さらに、震災後のメディア流言から見る不確実性への耐性、東日本大震災後のメディア環境は、本書が扱う重要な事例の一つである。災害時には被害状況、危険予測、行政対応、専門家の発言などが断片的に流通し、人々は不安の中で情報を求める。そのため、曖昧な情報が切迫感を帯びて拡散しやすく、流言や過剰な予測が現実の判断に影響を及ぼす。佐藤は、こうした状況で必要なのは情報を遮断することではなく、確定していない情報を確定したものとして扱わない態度だと示唆する。メディアリテラシーが情報の読み解きや検証を重んじるのに対し、ネガティブリテラシーは、検証不能な段階での発信や断言を抑える点に特徴がある。危機の場面では、早い情報が価値を持つ一方で、早すぎる断定が被害を広げることもある。本書はその緊張関係を丁寧に考えさせる。デモする社会とメディア空間の変化をゼロンの問題として読む。本書は安保法制をめぐるデモなど、2031万年代の政治参加の変化も視野に入れる。SNS の普及によって、個人はかつてより容易に意見表明し、抗議行動に参加し、共感を可視化できるようになった。しかし、佐藤の関心は、参加の拡大を単純に肯定することではない。メディア上の盛り上がりが、持続的な公共的議論に結びつくのか、それとも一時的な感情の共有にとどまるのかが問われる。論壇や新聞、テレビ、ネット間の関係が変化する中で、社会的合意の形成過程も変わっている。本書は、デモや発信を民主主義の活力として認めつつも、即時的な可視性が持論の成熟を保障しないことを指摘する。だからこそ、反応の速さではなく、留保沈黙再考を含むリテラシーが必要になる。最後に、AI 時代の情報過多に対する人間で能力としての位置づけ。本書の議論は、AI や ICT の発展によって情報がさらに大量化する現在にもつながる。検索推薦、生成の技術、利用者に多くの情報を与える一方で、断片的な確信や即時反応を増幅する可能性もある。佐藤が提示するネガティブリテラシーは、機械的な処理能力の向上とは別の人間側の抑制能力として読める。重要なのは、情報を多く集めることだけではなく、発信しない、拡散しない、結論を急がないという選択を含めて、情報環境に関わることである。また教育についても、社会の速度に追いつくことだけを目標にすると、長期的な思考や人格形成が損なわれる。 本書は具体的な手順書ではないが、情報社会で何を学ぶべきかを、効率や即応性とは異なる尺度から問い直している。結論として、本書は SNS ニュース、世論調査、政治的対立に日常的に接している読者に向いている。特に、メディアリテラシーを単なる情報判別術として学んできた人にとって、判断しない力や発信を控える力を正面から扱う点は知的な刺激になる。研究者や学生にとっては、2000年代以降の日本のメディア社会をファスト政治、流言、デモ、テレビとネットの関係から読み解く手がかりとなる。一方で、過去の論考を集めた構成のため、体系的な実践マニュアルを期待すると、抽象的に感じる部分もある。それでも本書が類書と異なるのは、誤情報対策やファクトチェックの技術論にとどまらず、民主主義を支える戯論の形成条件として、リテラシーを考える点である。情報を選ぶ力ではなく、情報に急かされない力を論じたところに、本書の独自性がある。ご支援いただける場合は、佐藤拓樹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。